今日はサムエル記第2の15章です。このところにはアブサロムの反逆のことが出てきます。一節を見ると、アブサロムは自分のために戦車と馬、そして自分の前に走る者50人を手に入れたとあるわけですけれども、これはまさにこのダビデ王に対する反逆の備えであったわけです。そして彼はただ単にこの戦う者たちを手に入れたというだけではなくて、この王のところに訴えていく人を呼んで、そして3節のところを見ると、王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいない、そして4節に私のところに来て私がその訴えを正しく裁くというようなことを言って、5節のところを見るとまた握手やもう今でいうハグをする、そのことを通して、なんと彼は6節にあるアブサロムはイスラエルの人々の心を盗んだとあるわけです。彼は美男子でした。ですからそういう人に親しくされて喜ばない人はないと思います。人々はこのアブサロムに言うなればもう騙されるような状況になったわけです。そして多くの人たちがこのアブサロムになびいていく。そしてついに彼はヘブロンでこの王となるというような宣言をするわけです。人々の心はアブサラムになびいていったわけなんですけれども、じゃあダビデはどうしたのか。14節を見ると、さあ逃げようと言って彼はもう素早くこのエルサレムから逃げ出す。なぜならばアブサラムの追手たちが来て自分たちの命を狙ってしまうと、そういうことを彼はいち早く察知して、そして逃げていくということになったわけです。その中に一人ガテ人、言うなればこの異邦人であるわけなんですけれども、ガテ人の遺体は昨日来たばかりであったわけなんですけれども、なんとこのダビデについていくということを彼は進言したわけです。それは21節見ると、主は生きておられます、そして王様も生きておられます、王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもこのしもべも必ずそこにいますと、彼はなんと落ち延びていくダビデに従う。それはもうすごい勇気のいることであったことであろうと思います。しかしよく考えてみますと、このダビデの先祖になったルツが実はそのように同じようにこの姑のナオミについていって、そしてまた彼女にとってはもう異国の地というか、このユダの国にルツは従ってやっていったわけです。そしてこの遺体も異邦人であったわけなんですけれども、王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもこのしもべも必ずそこにいますと言って彼は従っていった。このことはダビデにとっても大きな励ましであっただろうと思います。そしてまたこの神の契約の箱を担いでいたレビ人、この祭司の家族たちにその息子たちを連れて帰っていくようにと、そのことを進めたわけです。実はこのことが後のこのダビデがまた再びこの王となってエルサレムに帰ってくるということの布石となっていたわけです。そしてまたもう一つのことは、このダビデの部下の一人であったアフィトフェルがなんとアブサロムに従っていくというようなことをしたわけなんですが、しかしこれに対してダビデはもう一人の忠実な部下であったアルキ人フシャエに彼は一緒に行くと言ったわけなんですけれども、しかしそうではなくてこのアブサロムのところに行くようにと、そしてそのことは34節のところに、あなたは私のためにアフィトフェルの助言を打ち破ることになる、それが実現していくわけです。そのようにして彼は この困難な状況の中にあっても、言うなればもう神様のみを信頼して、そして決して人の力を頼りとするようなことはしなかった。ただ御心のままに彼は従っていく、そしてそれぞれの人をそれぞれのところに使わすということをしたわけです。そしてそれがやがては大きな転機となり、また力となるということを私たちは後で学ぶことができるわけですけれども、私たちが頼るべきは主なる神様以外には他にはおられない。またイエス様自身もこの30節を見ると、ダビデがこのオリーブ山の坂を登っていくときに泣きながら登ったとあるわけなんですけれども、まあ、言うなればイエス様もあのオリーブ山のゲッセマネの園で血の汗を流してこの神様にお祈りをして、そしてこの杯を私から取り除いてくださいと彼は祈り、しかしその後に御心のままになしてくださいと彼はイエス様は従って、そこからゲッセマネの園から立ち上がって行かれたことを思い出すことができるわけです。私たちもどのような困難の中にあったとしても、神のみに頼っていく、神様に従っていく。ダビデも本当にこのエルサレムから落ち延びていくわけですけれども、この姿をも私たちは覚え、そしてまた主の助けを信じていくものとさせていただきたいと思います。